それでは御言葉を味わっていきましょう。今日の聖書の箇所は旧約聖書の創世記4章1節から16節までを最初に読ませていただきます。創世記4章1節から、人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の産い子の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのか。カインは言った。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうか。主は言われた。一体あなたは何ということをしたのか。声がする。あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる。今やあなたは呪われている。そして口を開けて、あなたの手から弟の血を受けた大地からあなたは追い出される。あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となる。カインは主に言った。私の戸が大きすぎて追い切れません。あなたが今日私を大地の表から追い出されたので、私はあなたの御顔を避けて隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となります。私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に言われた。それゆえ私は言う。誰であれカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。主は彼を見つけた人が誰も彼を撃ち殺すことのないようにカインに一つの印をつけられた。カインは主の前から出て行ってエデンの東ノデの地に住んだ。前半のですね、6節あたりまでを中心として味わっていきたいというふうに願っています。題はそのままカインとアベルとつけました。創世記の3章ですね、この前の章で、主の命令を破ってですね、主との約束を破っていくという罪を犯した、それが男と女。3章の20節以降ではその名はアダムとエバと呼ばれることになる2つの罪が、私たちがですね、皆人が生まれたその時から持っている、原罪と呼ばれる罪です。神様の前に犯した罪です。罪は神様から離れ、神様の言葉に聞き従わず、神様を否定して信じないところから始まります。3章でたった一つの神様との約束、取って食べてはならないという果実をですね、自分の目に好ましいからと取って食べて罪を犯した。一番大きな罪、神様を拒んだ、その罪を犯したアダムとエバです。その人が、その次には人と人との間に行われる罪となっていくのは まあ、当然のことであったと思われます。それが今日4章の箇所です。神様から離れてしまい、そのから追い出されてしまった人は、それでも神様を礼拝していたということがこの2節3節から分かります。アダムとエバには2人の息子が生まれます。兄のカインは大地を耕すものとなり、弟のアベルは羊を飼うものとなりました。それぞれの使命があるわけです。そしてそれぞれその働きの成果とも言うべき大地の実りと生まれた羊の子供を主への捧げ物として持ってきます。しかしこの捧げ物が火種となって人の最初の恐ろしい罪が行われます。兄カインが弟のアベルを殺してしまうのです。神の前に罪を行って神様の御顔を避け隠れてしまったのが人です。まあ、言い換えれば神に従うのでなく神に敵対する人になっていったと言えるでしょう。そして次に人、自分の隣にいる人への敵対するものとなっていったのです。そしてそれがここでは弟を殺すという罪になりました。なぜそのような罪が行われたのでしょうか。それも兄弟の間で、弟アベルと兄カイン2人しかいないんです。しかしこの創世記をですね、私たち順番に読んでいくと人が増えていって、神様を信じる者もいてと、神様祝福されているはずの37章、アダムの子孫であり、そしてノアの子孫であり、主を信じたアブラハムの家系であるヤコブの12人の子供、たくさんの子供が生まれた祝福の中で、その子供たちの間で憎しみが生まれ、兄たちが弟のヨセフを殺そうとします。憎んで殺そうとして最終的には外国へ売り飛ばしていく。人と人との間の罪は恐ろしく大きいものだなと、この37章からも分かります。そうしてみると、なぜ2人の兄弟の間でということではなくて、起こるべきして起こった罪なのかなとも想像します。しかしそれは最初の罪である神様の前に行った罪がもう本当に大きいものであったからなのです。4章に戻ります。カインとアベルはそれぞれ自分の手で主への捧げ物を持っていきます。礼拝をするわけです。生贄を捧げ礼拝をするわけです。しかし3節と4節を見ますと、その捧げ物にすでに罪の目、始まりがあったと考えられました。もう一度読みます。4章の3節と4節を読みます。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の老い子の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。まあ、どっかにあったものっていうのではなくて、自分の働きの成果とも言うべきものの中から捧げ物を持ってきたわけです。3節は兄のカインが大地を耕すものとして、その大地からの実りを持ってきた、まあ、簡潔に記しています。4節は弟のアベルの捧げ物です。アベルは兄とは違って羊を飼うものとなっています。アベルは自分が飼っていた羊が産んだ子供の中から最初の子供であるウイゴ、そのウイゴを捧げ物にします。それもウイゴの中の肥えたものを持ってきたと記します。調べてみました。ここでいう肥えたものというのは襟抜きのもの、選び抜かれたもの、最上のもの、 豊かなという意味があることが分かりましたですね。脂のったいい肉だよということではなくて、本当にこう襟向きのものを持ってきたんだ。アベルは生まれた老い子の中から適当に選んだのではなく、その中で一番良い羊、襟抜かれた最上で豊かなものを、良いものを自分の手で選んで持ってきたということがここから分かります。もうここにすでに2人が持ってきた捧げ物に違いがあります。4節では続けて主がアベルとその捧げ物に目を留められたとあります。アベルとそして捧げ物と、この2つを挙げてですね、目を留められた。捧げられたウイゴの羊が最高のものであったと主は知っておられた。目を留められた。そして主は何よりもそのウイゴを選んで自分の手で持ってきたアベルの心を見られていたんです。目を留められた、よしと見られた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。そしてカインは怒ります。激しく怒ります。五節、しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。激しく怒ったのだと。しかし私は改めてここでですね、驚きました。怒って顔を伏せたですね。悲しんでですね、もう顔を上げられないとこう顔を伏せたんではない。怒ってですね、なぜ私の捧げ物には目を留めてくださらないのですかと顔を上げたのでもない。怒って、それも激しく怒って、なぜ顔を伏せる、隠れるという行動を取ったのかと私は今回驚きました。神は自分の非、足りなかったことを知っていたのだろうと思いました。しかし気をつけて読みたいのはですね、この4節に関係して7節です。主はですね、目を留められなかったと言いますが、カインを無視してはおられません。7節、もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならないですね。良いことをしているならば受け入れられる。しかしそうでなければ、それは罪につながっていくんだと教えています。主はその大地の実りの、いわゆる作物の出来の良し悪しを責めているわけではありません。カインの心を尋ねています。あなたはどこにいるのかと。三章でアダムを探されて声をかけてくださった、主の愛がここにもあるのだと私は思います。しかし主が身を止められなかった。そして続く主の言葉を聞いたカインは弟アベルを誘い出します。そして野で襲いかかって殺してしまいます。人間の最初の殺人、罪が行われました。誘い出しているという点にカインの罪、悪がまさにあると思いました。たまたまだとか、そんなつもりはなかったと私たちはよく口にしますけれども、そうではない、誘い出して襲いかかっています。そして9節、主はカインに尋ねます。主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのか。カインは言った。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうか。アベルはどこにいるのかと尋ねられた主にカインは二つのことを言います。知らないと嘘をつきます。それだけでなく、私は弟を管理しなければならない、見守らなければならないのかと主に文句を言います。主の ベルはどこにいるのか、弟はどこにいるのか、この言葉に悔い改める言葉で応答することもできたはずですが、カインは嘘で答え、さらに主の言葉に逆らうんです。怒りはどんどん激しさを増す、怒りは罪を生み、その次の罪も生む。私たちは気をつけなければならないと思います。いつ立ち止まり静かに主の言葉を聞くことができるのか、私は聞くのか、私たちはこのカインのように罪を重ねてしまうものになるのか、あるいは立ち止まって主の言葉を聞いて罪を悔い改めるものになれるのかをここは分けています。アベルを殺し罪を行い主の前でも罪を重ねたカインは大地を耕すものではなくなり、さまよい歩くさすらい人になったと十二節は言います。カインは十三節でこう言います。私の咎が大きすぎて追い切れませんと、こう答えています。ここはこの追い切れませんというのを許されないでしょうと公約する聖書も存在しています。自分では手に負えない罪、自分の手に余る、そして許されないとそう分かるような罪をなぜカインは犯したのでしょう。五節で激しく怒って顔を伏せたカインは、ここ十四節になると三章八節のアダムと同じように主の御顔を避け隠れることになる。捧げ物を持っていくその時、最初の時に心を砕いてアベルのようによく選んで最高のものを捧げていたなら顔を伏せることもなかったはずです。カインは想像しました。自分の心に気がついていたのです。そしてその心を主が見ておられることも知ったのです。しかしそこで悔い改めるのではなく、怒りを持ってその怒りを、主に祝福された弟アベルに向けてしまったのです。主の前に心を砕かなかった誠実さに欠ける小さな心が次に主の前から顔を伏せることとなり、怒りとなって憎しみが隣人であるアベルに向いたのです。最後に7節、今日子どもたちとの暗唱聖句にありました。あなたはそれを納めなければならないですね。これは主の命令です。しかしこの命令はカインが罪を犯したことに始まっています。カインが5節で記される通り激しく怒り顔を伏せたからなんです。アダムが主の御顔を避け隠れたと同じです。ですから罪はどこまでもカインを追い迫ってくる、恋慕うんです、ですね、恋慕う。しかし納めなさいという命令が与えられていることは、それはまた納めることも可能だということです。私たちは自分の小さな心のざわめきとか愛の足りなさから罪を犯すことがあるのだと思います。主はそれをここで罪はあなたを恋慕うと、私たちにはいつでもそれが起こりうることを示しておられる。しかしその時誘惑されて罪を行うのか、主の言葉に立ち返って罪の行いを始めてしまうのか、悔い改めるのか、納めることができるのかが問われています。でも納めることができます。なぜなら今私たちはこの主の言葉を聞いているからです。そして先週ペンテコステ、私たちの助け主である聖霊がこの地上に来てくださり私に届いている、そのことを私たちは知っています。私たちに、あなたに、私に聖霊が与えられているから私たちは納めることができるのです。最後、とんで15節、 まだたった一言の悔い改めの言葉を告白していないカインを、まあ、主はそれでも憐れんで助けを与えています。一つの印が与えられました。主の憐れみが注がれていることを示す印です。私たちはこの憐れみ深い神様にいつも目を注がれています。主の言葉を素直に聞いて、主の前に私の最善最高のものを捧げて主を礼拝するものとして、まあ、今日ここから始まる1週間歩んでいきたいと願います。でもう少しアベルだけ、アベルはどうなんでしょう。さらっと読んでしまうとですね、やはりカインが主人公のようにですね、罪のことが書かれている4章ですが、4章でアベルのことは羊を飼うものとなったことが記され、ウイゴの中から肥えたものを捧げたこと、主がアベルとその捧げ物に目を留められたことが記されたほかは、聖書はカインのことばかりを記すばかりな気がします。登場人物アベルは兄のカインに殺されてしまっただけの人でしょうか。そうではないはずです。主はアベルに目を留められています。それは地を治めようという主の初めの命令を忠実に守り、肥えた産牛を育てたということに現れています。アベルは主の言葉に従って生きた人です。そして主はアベルの育てた羊だけではなく、アベル自身にもその人にも目を留めています。アベルの存在を喜ばれ祝福しているんです。ですから兄に殺されてしまいますが、アベルのことは主は知っておられました。アベルのその死は残念無念な死というのではなく、その羊を飼う者としての歩みとともに主が全てを見守られていた、そのような幸いな人であったと、そう言いたいと思います。ここ4章ではアベルは一言も言葉声を発していませんけれど、主が初めから終わりまで見ていてください。私たちの日常も主に目を留めていただけている幸いな日々になっていくのだと招かれて、今日この礼拝の時間を過ごしていることと心から捧げていくことで、それを味わっていきたいと願います。結びの言葉にします。私はさまよいさすらうものではなく、主の前にとどまり主の大庭で過ごすものでいたいのです。詩編84編から、私の魂は主の大庭を恋した、耐えるばかりです。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。お祈りをさせていただきます。祈ります。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は、あなたがいつも私に目を注ぎ、私を見守り、あなたが多くの恵みを与えてくださっていることを感謝します。あなたの御顔を避けなければならないようなものではなく、あなたの前に私の最上のものを手にして進み出て、あなたを心から礼拝できますようにと今祈ります。何よりもあなたに私の砕かれた魂、悔い改めた心を持って進み出ますから、受け取ってください。いつも祈ります。一人ではなく教会の皆と心を一つにして祈ります。祈りつつあなたを待っています。もう一度お会いできる日を楽しみに待っています。聖霊様、この礼拝から始まる一週間、その毎日も私たちを助け導いてください。イエス様、あなたを愛しています。あなたの大庭にいるそのものであることを感謝します。この小さい祈りを私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。 御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。